サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
どうもこんにちは。
サ
カソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーバー社会の上野です。どうぞよろしくお願いします。
大田院の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で私最近介護ロボットとか結構紹介を積極的にやってて、で介護ロボットのやつをこう調べたりしてる中にね、一個だけポツンと足上げくんというのが混ざってたんですよ。
はい、
で、
はい、
え、これ介護ロボットみたいな、すごい不思議で、妙に興味持って、で、足上げくんってやつがありましてね。で、それを見たときに、非常にレトロで、逆にちょっとアナログでね、
はい、
気になった商品があって、うちの利用者さんに、ちょっと試しに買ってみようみたいな話になって
、
で購入した時にちょっと電話やり取りさせてもらって、それで聞いたらすごい話面白かったので、ゲストに出ていただこうかなと思って今日お話伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
神奈川県のね、相模原市で工房セラっていうところで、稲積義則さんに今日お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、すごくレトロでなんか商品なんですけど、はい、足上げくんっていう商品なんですけど、はい、ちょっと稲積さん、簡単にですね、足上げくんのどんな商品かっていうのをちょっと教えていただけます？
まあ、冒頭で言われたように、介護ロボットっていう範疇からすると、はい、移植のリハビリ器具、福祉用具だと思うんですけど、
はい、
私個人事業主なので、はい、大きな企業さんが作られるようなデジタル技術を使った投資額の大きなものはできないということで、
はい、
だけど実際には利用される人の立場になると、うん、もうちょっとローテクでアナログで、
うんうんうん、
親しみやすいものもあってもいいんじゃないかなって思ったものですから、うんうん、木材とそれからプラスチックで作った、うん、でプラスチックは整形、一般的には射出整形っていう方法なんですけど、
はい、
そうするとお金、投資額がすごくお金がかかるので、
はい、
まあ、3D プリンターが今私買って、
あ、買われたんですね。
定年後に 3D プリンターとそれから 3D CAD を勉強して、
はい、
作れるようになったもんですから、
はい、
あ、じゃあプラスチックは 3D プリンターでもいいのかなということで、 3D プリンターで作ったプラスチックと、
はい、
ホームセンターで買ってきた材木を加工して、
はい、
そしたらまあ今の足上げくんができた。
へー、あ、そうなんですね。
介護ロボットにはまあ範疇に入らないだろうけども、実際に私はこういうものを作ったんだけども、
はい、
介護ロボットのその展示会とかなんとかに仲間に入れてくれませんか、はい、ということをいろんな団体に
話
したところ、
はいはい、
ロボットという定義から外れるという団体さんもいらっしゃいました。
ああ、中にはね、そういう、はい、
ロボットっていうのは、はい、センサーがあって、うん、動きを確認して、それからアクチュエーターっていう駆動部があって動くことと、
はい、
それがロボットの定義なので外れると言われたんですけど、はい、まあ、そこはなんとか、
うん、
熱心にしつこく、
はい、
入れてくださいという、
はい、
説明をして、はい、採用してもらったっていうか、仲間に入れてもらったという。
あ、なるほど。
仲間になったんですね。
はい、で、ね、前ね、はい、注文をさせていただいたときに、はい、ちょっと何個か出ちゃって、はい、で、はい、今から作るんですって言って、はい、半月ぐらいかかります
ね。在庫の関係ですね。
そうそうそう、だから、はい、僕、すごい結構企業さんとかイメージしてたんで、びっくりしてしまって、はい、で逆にちょっと興味持っちゃったんですよ。うん、どういうこと、どういうこと。
そうです
か。そうなんです。
先ほどお話したように、はい、もうそのプラスチックも自分の我が家で作ってるん
です。そうですよね。
はい、
大量に出れば外注さんにお願いできると思うんですけど、去年の9月頃から売れ始めて、
はい、
ちょうど1年過ぎたまで1年間で12台ぐらい購入していただいて、
はい、
まあ、それ以外には試作の段階で3年ぐらい前からですかね、
うん、
10台ぐらい試作品をお渡ししてどこを直したらいいかってことをいろいろとこうアドバイスいただいて、うん、
はい、
で1年ちょっとかけていろんなとこを改良していった、
うん、
だもんですか。自分ではこれ結構役に立つな、喜んでもらえるなと思ってるんですけど、
はい、
なかなか知ってもらう機会が多分ないんで、
うん、
まあ、そっていうのはエビデンスを、
はい、
求めてるか欲しいな、あったのかなと思って。
そうですね、
テクノエド協会 の、 モニタージ調査事業に応募したら採用採択されたので。
そうですね、う
ん、それも、はい、はい、異色の福祉用具ですよ、
はい、でしょうね。なんかすごい異色な感じがしてもともと稲積さん自体が介護に関わってたわけじゃなかったと思うんですけど、もともとどんなお仕事されてて、 何きっかけでそういう介護とかに関わって自助具とかを作り始めたんですかね。
もともとの職、はい、仕事はですね、
はい、
浄水場の中で使われている 水処理の機械を設計開発する仕事だったんですけど、
はい、
それを35年開発業務やってて、
35年、はい、
ずっと開発業務で営業行ったりとか資材とかそういうことはなくて、ずっと開発担当、あと、まあ、品質管理もちょっとやりましたけど。
あ、はいはいはい、
ほとんどが製品開発だったんですけど、
う
ん、
あそこで介護に関わるきっかけというか。
それは一切
あ、ないですよね、はい、
水処理の機械を開発してて、
はい、
60で退職して2年間仕事延長してさせてもらって、はい、62から自由になってで、
はい、
じゃあそれから何しようかって考えた時に、
はい、
自分の技術がまだ役に立つんじゃないかということで、
なるほど、はい、
なんとか何かしたいで NPO 法人に入って、
はいはい、
自助具を作り始めたっていうことです。
ん
で、まあ、はい、介護の関係っていうのは22かな、大学を出た時に、
はい、
なんかまだ違うのかなと思って、
はい、
その頃大学学生運動が活発だったんですけど、でそれで、まあ、お医者さんになろうかなと、
あ、はい、
ということで医学部を受けて落っこちまして、
はい、
行くところがなくなって、はい、それで大学の就職登壇室に行ったら、
はい、
4年生が対象にしていて、4年生以外卒業した人はもう対象外ですってことで行くところなくなって、で、まあ、水処理関係の会社で拾ってもらった。で、うん、まあ、そういうことで、
はい、
医療というか介護っていうのは、まあ、若い時からちょっと関心があった。
ああ、そうなんですね、はい。で、最初に作り始めた自助具っていうのは、最初から足上げ君だったんですか？
はい、NPO は4年か5年入って、
はい、
その後また NPO 辞めたんですけど、
はいはいはい、
前後するかもしれませんけど、脳梗塞で肩手が麻痺した人が、
はい、
靴紐を自分の片手で蝶結びしたいっていう、その蝶結びの自助具を作ってくれませんかって依頼があったんで、
はい、どこから依頼があったんですか？
あ、NPO に入ってる時に展示会でお会いしたのかもしれません、
はい、あ、なるほど、あ、こんなんないですかね、みたいな感じで、ね、
作ってくださいってことですね。
あ、なるほど。足上げくんのきっかけもそんな感じですか？
いや、足上げくんは自分からこんなのがあったらいいなと思いました、はい、頼まれたっていうわけじゃないですね。
あ、そうなんですね。
ただテレビとかなんかで、はい、高齢者の転倒が寝たきにつながる、
うん、
で転倒の原因はいろいろあるんでしょうけど、はい、足首が硬くなるというのを聞いて、
はい、
それとあれですね、はい、NPO に入ってる会員の人が背屈系っていう、足を曲げるのを背屈と言いますよね。
あ、はい、
その背屈をするため の、 強制的に、ま、足を曲げるための道具、板とロープで自分で引っ張るっていう、足を投げ出した状態で足の裏に板を乗せておいて、はい、引っ張ると硬くなった足が曲がるようになるっていうか、まあ、強制的に曲げる。でそれは何ですかって言ったら、そうしないと転倒することが多いしっていうことを教わって、それが背屈っていう言葉を初めて聞きましたね。
ああ、なるほど、うん、はい、
それはだから NPO、はい、に入ってる66歳か7歳ぐらいの時かな、
うん、
で、まあ、そのことがずっと頭にあって、
はい、
ただ無理やり足を曲げるんじゃなくて、楽しく知らないうちに足首が曲げる遊具のようなリハビリ器具があればいいんじゃないかなって、なんとなく思ってた、あ、思いついた、
はい、で一番最初にはもうあの形にはならなかったんですよね。
はい、はい、神奈川県の海老名に脳神経外科病院があって、はい、そこに試作1号機を持って行って、
はい、
こんなのどうなのかなって、非常に自信なかったんですけど、
はい、
非常に不格好なものを持ってったら、
はい、
面白いから置いてきなさいって言われて、
そうなんですね、
作業療法士さんから。
ああ、そうなんですね。はいはい、
はい、その時は玉が、はい、うまく回収できなくて、
はい、
まあ、その時から玉は落下する機能はついてました。
ああ、なるほど、うん、そうなんですね。
動的刺激がある方が、
うん、はい、
多分喜ばれるだろう。
久保さんまだどんな商品かピンときてないと思うんですけど、うん、足をねパーンとこう上げ下げを、はい、座りながらできるんですよね、あれね。
そうですね、座りながらしてもらった方がいい、逆に座る方がいいって。
上げ下げしたら、
はい、
ピンポン玉がね、
はい、
ポコンポコンって落ちてくるんですよ。
はい、
で結構ピンポン玉の独特の面白い音がポコンポコンってするんで、それがぐるーっと回ってずーっと延々と循環するんですね。
え、落ちたのにまた上がっていくんですか。
そうそうそう、パイプを伝って、う
ん、はい、
でパカンパカンパカンパカンっていって、ですごいシンプルですよね。
そうそうですね、シンプル。
若干こう付加値は変えれるんですけど、基本、はい、高齢者の人が座ったまま上げ下げするだけでカチャンカチャンカチャンって言って、もう延々とループするっていう感じになるので、
はいはい、
だから
なかなか説明が難しい。
リモコンでもね、意外といっぱいボタンついてるけど、使うのってスイッチとボリュームぐらいじゃないですか、チャンネルと、はい、だからや僕も AI のいろんなロボットとか研究したりしてるんですけど、やっぱりちょっとその辺のところが高齢者難しいなみたいなところがあって、
うん、
はい、その辺は足上君は結構パッと見てすぐパンで、しかも延々と飽きないみたいな感じがあって、
はい、うん、そういうデジタルのものは作れなかった環境にあるということと、
はい、
やっぱし高齢者はローテクでシンプルでアナログでを求めてられるんじゃないかなって薄々こう感じてた、うん、
はい、だから一応特徴としてはもうシンプルに足を入れてそのままマジックテープで止めて上げ下げすると、うん、もうピンポン玉がやるんですけど、あと負荷を変えれたりは若干できるんですよね。
そうですね、背屈角度が、うん、はい、5度と10度と15度の3段階に設定できるように、しかもそれまあアナログ的にできる
というか、うん、それもなんかチューブをねこうちょっとこうかけてっていう感じに、
そうですね、は
い、
最初は、はい、負荷が欲しいって言われたもんですから、つまり足首を上げるために重くしたり軽くしたりしてほしいっていう、その機能を作るのに最初重しをつけたんですけど、
はいはいはい、
元気な男性の方が利用されると、
はい、
そのシーソーのような踏み板を勢いよくドーンとこう持ち上げられる、そうすると重しが飛んでいったという事例があって、
は
い、
あ、男性頑張っちゃうんですね、そしたらね。
そうですね、で危ないっていうことなので、う
ん、はい、
じゃあ負荷をかけて危なくないのは、まあ、うん、バネとかゴム紐とかっていうことで、うん、
はい、
まあ、ゴム紐にしてるんですけど、
はい、うん、
だから試作の段階で一番最初は海老名の病院のデイサービス、その後は三浦半島のデイサービスとか、
は
い、いろんなとこへ持って行っていろいろと悪いとこを教えてもらって、
うん、
使いづらい、
はい、
あるいはまあ負荷は最初かけられなかったんですけど、負荷がかけられるようにしてくださいとか、そういう話を、うん、少しずつ少しずつ直していって、改良してるっていうこと
ですね。あ、なるほど、結構それ飛び込みで行きはったんですか。
NPO やってる時に海老名の作業療法士さんとつながりができたので、
はい、あ、なるほど、
はい、その作業療法士さんを訪ねて、
はいはい、
その病院には初めて行きました。一人でやってると、
はいはい、
営業も経理も、
はい、そうそうそう、全部背中です。
工場の製作も全部やらなきゃいけないんですけど、
はいはい、大変ですよね。
設計開発、はい、作る方は自分ではできるんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
新しい人脈作りっていうんでしょうかね、うん、営業的な部分が弱くて、うん、サラリーマンの時はそんなことほとんどやってなかったですから。
ああ、そうですね、もう技術的な部分とかね、
だけ
な
った
んで、はい。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。 この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。